半七捕物帳、広重と川嘘、岡本喜道、一。昔の小本風に書くと、本舞台一面の平舞台、正面に朱塗りの仁王門、門の中に観音境内の塔に、良きところに、イチョウの立ち木。すべて浅草公園仲見世の体よろしく、ロックの見せ物の鳴り物にて幕は開く。と、上手より一人の老人、総菜の岡田からでも出てきたらしい様子。下手よりも一人の青年、いできたり。門の前にて双方行き合い、互いに挨拶することよろしくある。いや、これは、お花見ですかい。別に、何ということもないので、天気がいいから、ただブラブラ出てきたんです。そうですか。私は、橋場までお寺参りに。毎月一遍ずつは、顔を見せに行ってやらないと、土の下でばあさんが寂しがります。これでも生きているうちは随分仲が良かったんですからね。ところであんたはお昼は？もう済みました。それじゃどうです。別に御用がなければこれから向こう島の方角へぶらぶら出かけちゃ。私は腹こなしにちっと歩こうかと思っているところなんですが。結構です。お供しましょう。ずるそうな青年は、ああ、手帳を持ってくればよかったという思い入れ。すぐに老人の後についていく。同じ鳴り物にて道具回る。と。向こう島土手の場。正面は隅田川を隔てて向こう岸を見たる塔を見。岸には葉桜の立ち木。かすめて波の音、流行り歌にて道具止まる。と、下手より以前の老人と青年いできたり。いつの間にか花が散ってしまったのに少しく驚くことよろしく、その代わりに混雑しないでよいなどのセリフがあり、二人はぶらぶらと上手へ行きかかる。ここまで本読みをすれば誰でも登場人物を想像するであろう。老人は例の半七老人で、青年は私である。老人は私の問うに従って浅草あたりの昔話を聞かせてくれた。正殿様や袖すり稲荷の話も出た。それからだんだんに花が咲いて老人はとうとう私に釣り出された。いや、全く昔はいろいろ不思議なことがありましたよ。その袖すり稲荷で思い出しましたが、まあ、歩きながら話しましょう。これは安政五年の正月十七日の出来事である。浅草田町の袖すり稲荷のそばにある黒沼孫八という旗本屋敷の大屋根の上に、当年三四歳ぐらいの女の子の死骸がうつ伏せに横たわっていたが、屋根の上であるから屋敷の者もすぐには発見しなかった。かえって隣屋敷の者に早く見つけられて、黒沼家でも初めてそれを知って騒ぎ出したのは、朝の五つ、午前八時を過ぎた頃であった。足軽と中間が長梯子をかけて、朝霜のまだ薄白く残っている大屋根に登ってみると、それは確かに 幼い女の子で、身なりも見苦しくない。器量も醜くない。ともかく担ぎ下ろして身の回りを改めたが、彼女は腰巾着をつけていなかった。迷子札も下げていなかった。したがって、どこの何者だかを探り出す手がかりもないので、皆もしばらく顔を見合わせていた。彼女の身元がわからないということよりも、まず第一に主人の頭を悩ましたのは、この幼い娘がどうしてこの屋敷の大屋根の上に小さい亡骸を横たえていたかという疑問であった。黒沼家は1200石の耐震で、屋敷のうちには、用人、旧人、中五将、足軽、中間のほかに、乳母、腰元、台所働きの女中などを合わせて上下21人の男女が住んでいるが、一人もこの娘の顔を見知っている者はなかった。屋敷へ普段出入りする者の眷属にも、こういう顔立ちの娘は見当たらなかった。身元不明のこの娘が、どうしてこの屋根の上に登ったのか。その判断がなかなか難しかった。平屋造りではあるが、武家屋敷の大屋根は普通の長家よりもよっぽど高いのであるから、たとえ長梯子をかけたとしても、3つや4つの幼い者が容易に這い上がれようとは思われない。そんなら天から降ったのか、あるいは天狗にさらわれて宙から投げ落とされたのではあるまいか。去年の夏から秋にかけて江戸の空には時々大きい光物が飛んだ。あるものは大きい牛のような異形の光物が宙を走るのを見たとさえ伝えられている。所詮はそういう怪しいものにひっつかまれて娘の死骸は宙から投げ落とされたのではあるまいかと逆しらだって説明するものもあったが、主人の黒沼孫八はその説明に満足しなかった。彼は普段から天狗などというものの存在を一切否認しようとしている豪気の武士であった。これには何か司祭がある。いずれにしてもそのままには捨ておかれないので、彼はその次第を一応は町奉行所にも届けろと言った。武家屋敷内の出来事であるから、表向きにしないでも何とか済むのであるが、彼はその疑問を解決するために、町方の手を借りようと思い立って、わざと公にそれを発表しようとしたのであった。かような幼い者に親兄弟のないはずはない。娘を失い妹を失って定めし嘆き悲しんでいる者もあろう。その身元をよくよく詮議してせめて亡骸なりとも送り届け遣わしたい。屋敷の外聞など厭うているべき場合ではない。出入りの者どもにも、娘の人相身なりなどを詳しく申し聞かせて、心当たりを詮索させろ。主人がこういう意見である以上、誰も強いて反対するわけにもいかなかった。用人の藤倉軍衛門は、その日の昼前に京橋へ出向いて、八丁堀同心の小山新兵衛を屋根屋陣道の屋敷に訪ねた。耳の早い新兵衛は、もうその一件のあらましをどこからか聞き込んでいたらしかったが、軍衛門はさらに詳しい説明を与えた上で、何とかして かの娘の身元を洗い出してくれないかと、膝詰めで頼んだ。そうして正直にこういう事情も打ち明けた。主人は、公にそれを発表しろと言っているけれども、自分の意見としては、やはり屋敷の外聞を考えなければならない。正月早々から屋敷の屋根に得体の知れない人間の死体が降ってきたなどということは、第一に不吉でもあり、世間に対して外聞のいいことでもない。ことに世間の口はうるさいもので、それからそれへとおひれを添えて、あることないことをいろいろに吹聴されると、結局は、どんな迷惑の種をまかないとも限らない。方々これは内分にして、なんとか戦議の術はあるまいか。主人とても好んでこれを世間に吹聴したいわけではない。かの娘の身元がわかって、その親類縁者に引き渡せば、それで安心するのであるから、そのつもりで内密に詮索してくだされば、至極好都合であると、軍衛門は懇願するように言った。よくわかりました。では、なんとか叱るべきようの取り計らい方をいたしましょうと、神霊は素直に承知した。軍衛門を返した後で、神霊はすぐに神田の半七を呼んで、その一件をあらまし話して聞かせた。まず、そういうわけなんだから、縄張り違いかもしれねえが、一つ踏み込んでやってみてくれ。こういう仕事はお前に限る。いや、おだてるんじゃねえが、屋敷の仕事はちっと面倒だから、誰でもいいというわけにもいかねえ。寒いところをご苦労だが、何分頼むよ。かしこまりました。まあ、なんとかたぐってみましょう、と、半七は考えながら言った。天狗がさらうというのも、今時は流行らねえ、と、神兵衛は笑った。何かこれには、あやがあるだろう。洗ってみたら、また面白い種があるかもしれねえぜ。そうかもしれません。何しろ、これから田町へ行って、御用人に会ってきましょう。半七は、八丁堀を出て、草履のつま先を浅草に向けた。黒沼の屋敷の通用門をくぐって、用人を尋ねると、軍衛門は待ちかねていたように彼を自分の長屋へ案内した。何かご迷惑な一件が出退しましたそうで、お察し申し上げます、と、半七はまず挨拶した。まったくお察しください、と、軍衛門は少し剥げかかった額際に、大きいシワを刻んでみせた。何分にも筋道のわからぬ一件で、手前どもも誠に迷惑している。得体のわからぬ小娘の死骸をそのまま取り捨ててしまえば、何の司祭もないことであるが、主人がどうしても不承知で、その身寄りのものを探し出して必ず、引き渡してやれと言う。さりとて、あてどもない尋ね者。第一に、その死骸が、どこをどうして屋敷の屋根の上に投げ込まれたのか。それすら、一向に見当のつかぬような始末で。我々、はなはだ困脚しているが、そちらは商売柄、なんとか筋道をたどって、探索してはくださるまいか。へえ、小山の旦那からもお話がございましたから、なんとか一働きいたしたいと存じておりますが。そこで、 その死骸というのはどこにございます。寺の方へでももうお預けになりましたか。
いや、夕刻までは手前の長屋に置いてある。一応見てください。
用人の長屋は三畳と六畳と八畳の二間に過ぎなかった。
その八畳の座敷の片隅に小さい娘の死骸が北枕に寝かされて、さすがに水と線香とが備えてあった。
半七は這い寄って娘の死骸を覗いた。
念のために死骸を抱き起こして体中を改めて見た。
すっかり拝見しましたと、半七は死骸を元のように寝かしながら言った。
それから立って縁側へ出て、手水鉢で両手を清めてきて、しばらく黙って考えていた。
わかりましたかと、軍衛門は待ちかねて催促した。
いや、すぐにはどうも。
そこで、心得のために伺っておきたいのでございますが、夕べから今朝にかけて別にお心当たりは何にもございませんでしたか。
無論に心当たりはないと軍衛門は躊躇せずに答えた。
夕べは屋敷にカルタ会の催しがあって、親類の人たちや隣屋敷の子息や娘や、大人子供を合わせて20人ほどが寄り集まって、4つ、午後10時を過ぎる頃まで賑やかに騒ぎ明かした。
その疲れで屋敷中の者もみんなよく寝込んでしまったので、高い大屋根の上に這い上った者があったか、転げ落ちた者があったか、誰も一向気がつかなかった。
現に、今朝もよそから注意されて、初めてそれを発見したくらいであるから、それが宵のことか、夜中のことか、明け方のことか、まるで何にも見当はつかないと言った。
この子供の人相は、全くどなたもご存じないんですね、と、半七は念を押した。
私は無論見覚えがない。屋敷中の者も残らず詮議したが、誰も見知っている者はないと言っている。
この娘の風体から見ると、どうも町人らしいが。
さようでございます、と半七はうなずいた。
どうしてもお屋敷型じゃございません。
それから、恐れ入りますが、この死骸の落ちていた大屋根のあたりを一度見せていただくわけには参りますまいか。
承知いたしました。
軍衛門は先に立って長屋を出て、玄関先へ半七を案内した。
彼は二人の中間を呼んで玄関の横手から再び長梯子をかけさせると、
半七は水黒いをしてすぐにスルスルと登っていって、大屋根の上に突っ立った。
そうして、誰か一緒に来てくれと、上から小手招きをすると、子作りの中間一人が後から続いて登ってきたので、その中間に教えられて、彼は、死骸の横たわっていた場所はもちろん、高い大屋根の上を一回り見回って降りた。
二。黒沼の屋敷を出て、半七はさらに馬道の方へ行った。
そこに住んでいる古文の翔太を呼び出して、あの屋敷について普段から、何か小耳に挟んでいることはないかと詮索したが、翔太は別に聞き込んだことはないと言った。 黒沼家は近所でも評判の固い屋敷で、奉公人もみんな雰囲気がいい。今度の一件もおそらく屋敷内の者に関わり合いはあるまいとの判断であった。そうか。じゃあ、まあ仕方がねえと、半七は青々と晴れた正月の大空を仰いだ。どうだ、翔太。今日は天気もよし、あんまり空風も吹かねえから、十万坪の方まで付き合わねえか。
十万坪。と、翔太は妙な顔をした。
あんなところへ何しに出かけるんです。久しく砂村のお稲荷様へ参詣しねえから、ふいと思い立ったのよ。今日は仕事も半畜だから、急にご新人が来ざしたんだ。迷惑でなければ一緒に来てくれ。ようがす。わしも、どうで暇な人足なんですから、どこへでもお供しますよ。二人はすぐに連れ立って出た。もうかれこれ八つ、午後二時過ぎだというのに、これからなんで深川の果てまでわざわざ出かけるのかと、翔太は内心不思議に思っているらしかったが、黙って素直についてきた。吾妻橋を渡って本庄を通り越して、深川の果ての果て、砂村神殿の稲荷前に行き着いたのは、八幡の鐘がもう夕七つ、午後四時を突き出した後で、春といっても、まだ日足の短いこの頃の夕風は、土手下に枯れ残っている黄色い葦の葉を寒そうに震わせていた。親分、ちっと冷えてきましたぜ、と翔太は襟をすくめた。
ああ、日が落ちかかるとやっぱり寒い。
稲荷の社に参詣して二人はそこにある吉ずばりの掛け茶屋に入った。もうそろそろと店をしまいにかかっていた女房は、客を見て急に笑顔を作った。お寒いのに遠方ご新人でございます。何にもございませんが、お団子でも温めて差し上げましょうか。何でもいいから、熱い茶を一杯飲ましてもらおうと、翔太はよほどくたびれたらしい顔をして、将棋の腰を下ろした。焼き覚ましの団子をもう一度炙り直して、女房は忙しそうに夜間の下を渋うちわで仰いでいった。
おかみさん、この頃はお参りがたくさんありますかえ、と
半七は聞いた。何しろお寒いもんですから、と女房は茶を運びながら答えた。これでも来月になるとずっとおにぎやかになります。
そうだろう。来月はもう初馬だから、と
半七はタバコを吸いながら言った。
それでも毎日二三十人はありますかえ。
多い時はそのくらいございますが、今日謎はたった十二三人でございました。その中で半分ぐらいは日産の方ばかりでございます。
やっぱりここまで日産の人がありますかえ。
ご新人は恐ろしいものだ。私なんぞは一度でもいい加減にがっかりしてしまった。と、翔太は硬い焼き団子を頬張りながら、いかにも感心したように言った。
ご新人もいろいろございますが、中にはずいぶんお気の毒なのもございます。今朝木場の方から見えた若いおかみさんなんぞは、本当にいじらしいようでございました。
この寒いのに、浴衣一枚でこれから毎朝裸足参りをするんだそうですが、見るから痩せぎすな、ひ弱そうな人ですから、体を痛めなければいいがと案じています。そりゃ、ご信心でございますけれど、あんまり無理をすると、やっぱり長続きがいたしませんからね。その、若いおかみさんというのは、どこの人で、どんな願をかけているのかしらと、半七も同情するように聞いた。それが、全くお気の毒なのでございます。と、女房は、土瓶の湯を差しながら、相手の顔を覗いた。その女の人は、木場の材木問屋の通い番頭さんのおかみさんだそうで、まだよいよう19で、去年の秋頃にお嫁に来たんだそうですが、その人は、井戸沿いで、今年3つになる繊細の子供があるんです。昨日の夕方、その子供を連れて、八郎兵衛神殿にいる親類の家へ訪ねて行って、薄暗くなって帰ってくる途中、どうしたものか、その子供の姿が見えなくなってしまったんです。驚いて探し回ったんですけれど、どうしても知れない。丸曲げにこそ言っていますけれど、まだ19という若いおかみさんですから、途方に暮れて泣きながら自分の家に帰っていくと、ご亭主は承知しないんです。そりゃあもちろん、おかみさんにも落ち度はあります。自分の連れている子供を迷子にしたんですから、ご亭主に対して申し訳ないのは当たり前です。おまけに面倒なことは、その人が井戸沿いで、迷子にしたのは繊細の子供。自分にとってはママ子ですから、なおなお義理が立ちません。義理が立たないばかりでなく、悪く疑えば、ママ母根性で、その子供をわざとどこかへ捨ててきたかとも思われます。現に、ご亭主もそう疑っているらしく、何でもおかみさんを厳しく叱って、お前がそこらの川へ突き落としてでも来たんだろうというようなことを言ったらしいんです。おかみさんはひどくそれを悔しがって、その晩すぐに家を飛び出して、自分の潔白を見せるために、近所の堀か川へでも身を投げようと思ったんですが、また急に思い直して、そのまま無事に家へ帰って、今朝からこのお稲荷様へ日産を始めたんだそうです。それに、そのおかみさんの運の悪いことは、子供を外へ連れて出ようとして、着物を着替えさせてやるときに、よそ行きの帯に迷子札を付け替えるのを忘れてしまって、そのまま出てしまったもんですから、何にも証拠がないんです。それを悪く疑えば、わざと迷子札をつけずに置いたとも言われるんです。人の良見はなかなか上辺から見えませんけれど、あんなに真っ青な顔をして、根を泣き晴らして、どう見ても嘘や偽りとは思われません。まったく、あのおかみさんの災難に、そういなかろうと思うんですが、その子供が無事に出てこない以上は、なんと疑われても仕方もないわけです。この長い話を聞かされて、半七と翔太は目を見合わせた。おかみさん、その子供は女の子かえ、と、翔太は待ちかねて聞いた。はい、女の子だそうでございます。名はお嬢と言って、お父っつぁんは次郎八と言うんだとか聞きました。子供のことですから、 そんなに遠いところへ迷って行きもいたしますまいし、川へでもはまったのなら死骸がもう浮き上がりそうなもんですが、どうしたもんでしょうかねえと、女房はため息をつきながら言った。お稲荷様のご利益でどうかまあ、ちっとも早く、その子供の安否が知れるようにしてあげたいと、私どもも陰ながらお祈り申しております。そりゃあ、まったくだ。しかし、新人の徳で、今になんとかわかるだろう。半七は、翔太に目配せして、いくらかの茶台を置いて、将棋を立った。茶店を出て、一軒ほども行き過ぎると、翔太は、後ろを見返りながら、囁いた。親分、うまく突き当たりましたね。犬も歩けば棒に当たるとはこのことだ。もうこれで何もかもすっかり当たりがついた。と、半七は微笑んだ。けれども、まだわからねえことがありますぜ。と、翔太は司祭らしく首をひねっていた。その子供の身元はそれでわかったが、どうしてそれが、黒沼の屋敷の大屋根に落ちていたんだろう。それが、どうも腑に落ちねえ。一体、親分が今自分こんなところへ出てくるのがおかしいと思っていたんだが、10万坪へ行くの、砂村へお参りするのと言って、何か最初から心当たりがあったんですかえ。まんざらないこともなかったが、あんまり雲をつかむような話で、おめえに笑われるのも、ごうはらだから。実は、今まで黙っていたが、おめえをここまで引っ張り出したのは、もしやという心頼みが、ちっとはあったんだ。それにしても、こっちの方角とは、どうして見当をつけなすった。それがおかしい。まあ、聞いてくれ。と、半七は、また微笑んだ。黒沼の屋敷へ行って、用人の部屋で娘の死骸を見せてもらうと、体には別に傷らしい跡もねえから、病死したものをそっと運んできたのかとも思ったが、よく見ると、娘の襟首に小さい爪の跡のようなものが薄く残っている。それも、人間の爪じゃねえ。どうも、鳥か獣の爪らしい。と言って、まさか天狗の仕業でもあるねえし。はて、何か知らんと考えながら、屋敷を出て、おめえのうちの方角へぶらぶらやってくると、絵草子屋の店先で、ふと俺の目についた、一枚絵がある。それは、広重が書いた江戸名所で10万坪の雪の景色だ。おめえ、知っているか？知りません。わしはそんなものは綺麗ですから。と、翔太は苦笑いした。そうだろう。俺も別に好きというわけじゃねえが、商売柄だから何にでも目をつける。そこで、見るともなしにふと見ると、今も言う通り、その絵は、10万坪の雪の景色で、雪が真っ白に降っていると、その大空に、大きいワシが羽を広げて飛んでいるんだ。なるほど、うまく描いた実に面白い図柄だと思っているうちに、また思いついたのが、黒沼の屋敷の一件だ。まさかに天狗が掴んだのでもねえとすれば、娘をひっ掴んできたのは、わしの仕業かもしれねえ。襟首に残っている爪の跡もそうだろう。しかし、それはほんの一時の出来心で、自分ながら危なっかしいと思ったから、ともかくも お前に会ってだんだん聞いてみると、黒沼の屋敷に悪い評判は聞こえず、お前も何にも心当たりがねえという。それじゃあ念のために10万坪の方角へ踏み出してみようと思い立って、わざわざお前を引っ張り出したんだ。もちろん相手は鳥のことだから何も10万坪に限ったこともねえ。王子へ出るか、大久保へ出るか、とても見当のつくわけのもんじゃねえが、何しろ10万坪の絵から考え出したんだから、ともかくもその方角へ行ってみた上で、またなんとか分別をつけようと思って、遠い砂村までわざわざ踏み出してみると、やっぱり無駄足にはならねえで、何の苦もなしに突き当ててしまったんだ。考えてみれば広いものよ。そのお蝶とかいう娘が、どこかでお袋にはぐれてしまって、薄暗いところをうろうろしていると、大きなわしが不意に降りてきて、帯か襟首をひっつかんで、宙へ高く舞い上がったに相違ねえ。八郎兵衛神殿から、10万坪のあたりは、人家は少なし、隣は細川の下屋敷と来ているんだから、誰も見つけたものがねえ。ことに、薄暗い時刻ならば、なおさらのことで、鳥の羽音も何にも聞いたものはあるねえ。それからどうしたか、もちろんわからねえが、娘は驚いて気を失ってしまって、もう泣き声も立てなかったんだろう。わしのやつめも、ひっつかんでは見たものも、どうにもしようがねえもんだから、そこら中を飛び歩いて、しまいには、掴んだものを宙から放り出すと、それがちょうどに黒沼の屋敷の上に落ちたというわけだろう。早く見つけて手当てをしたらば、運よく蘇ったかもしれなかったが、明くる朝までそのまま売っちゃっておいたんだから、もう助からねえ。本当にとんでもねえ災難で、先の長えものをかわいそうなことをしたよ。しかしまあ、死んだものは仕方がねえから、早くその親たちに知らしてやって、諦めさせるのが肝心だ。今の話の様子じゃ、それからまたいろいろな面倒が起こって、若いお袋までが、何ぞの間違いでもしでかさねえとも限らねえ。死んだものより生きたものを助ける工夫が大切だから、これからすぐに騎馬へ回って、このわけをよく言い聞かせてやらなけりゃならねえ。そりゃそうです、と、翔太もすぐに同意した。子供はまだ3つや4つじゃ、どうにもならねえが、そのお袋というのはまだ19だそうだから、間違いがあっちゃかわいそうだ。若い女房だと思って、ひいきをするなと、半七は笑った。そんなこと言っていると、今度はてめえがわしに引っさらわれるぞ。脅かしちゃいけねえ。急に薄っ暗くなってきた。二人は薄暗い川端をたどって、いかだの浮かんでいる騎馬の町へ足を早めた。大体の話はまずこうですと、半七老人は言った。その途中で、女房の身を投げるところでも抱き止めれば芝居がかりになるのですが、実録じゃあそううまくはいきませんよ。はははは。ともかくも、騎馬へ行って、次郎八という男の家を探し当てて、その話をして聞かせると、夫婦ともにびっくりしていました。それからすぐに、次郎八を連れて行って、黒沼の屋敷の用人に引き合わせると、 用人も大安心で死骸を引き渡してくれました。死骸は確かに次郎八の娘で、もう一足遅いと寺へ送られてしまうところでした。もちろん普通の探索物と違いますから、この一件ばかりは確かにこうと突き止めるわけにはいきませんが、どうもこれより他には鑑定のつけようがないので、娘はわしにさらわれたものと決まってしまいました。これは広重の絵のおかげで、何が人間の助けになるかわかりません。その広重は大ころりでその年の秋に死にました。3こんな話をしているうちに、二人はいつか見巡りを通り過ぎていた。土手はもう葉桜になって、日曜日でも雑踏していないのが私たちにとってはかえって幸せであった。私は息継ぎに巻きタバコ入れを田元から取り出して、その頃流行った時輪という紙巻きに火をつけて、半七老人に一本進めると、老人は丁寧に会釈して受け取って、なんだか気が臭いというような顔をしながら、口の先で吹かしていた。どこかで休みましょうか、と私は気の毒になっていった。そうですね。一軒の掛け茶屋を見つけて、二人は腰を下ろした。花時を過ぎているので、他には一人の客も見えなかった。老人は筒刺しのタバコ入れを取り出して、キセルでうまそうに一服吸った。毛虫を吹き落とされるのを恐れながらも、私は膝刈りの小杖を渡ってくる川風を心よく受けた。私の額は少し汗ばんでいた。昔はここらにカワウソが出たそうですね。出ましたよ、と老人はうなずいた。カワウソも出れば、キツネもタヌキも出る。向こう島というと、誰でもすぐに芝居がかりに考えて、清もとか時わすの出がたりで、道行きや心中ばかり流行っていた粋な舞台のように思うんですが、実際はなかなかそうばかりはいきません。夜なんぞは随分薄気味の悪いところでしたよ。本当にカワウソなんぞが出ては困りますね。あいつは、全く悪いいたずらをしますからね。何を問いかけても老人は心よく相手になってくれる。一体が話好きであるのと、もう一つには若い者を可愛がるという柔らかい心も混じっているらしい。彼がしばしば自分の過去を語るのは、あえて手柄話をするというわけではない。聞く人が喜べば自分も共に喜んでいつまでも産まずに語るのである。そこでこの場合、老人はどうしてもカワウソについて何か語らなければならないことになった。つかんことを申し上げるようですが、東京になってからひどく減ったものは、キツネ、タヌキやカワウソですね。キツネやタヌキは言うまでもありませんが、カワウソもこの頃では滅多に見られなくなってしまいました。この向こう島や千住ばかりじゃありません。以前は少し大きいドブ川のようなところには、きっとカワウソが住んでいたもので、 現にあたご下の桜川、あんなところにも巣を作っていて、時々に人を脅かしたりしたもんです。カッパがどうのこうのというのは、大抵このカワウソのやつのいたずらですよ。これもそのカワウソのお話です。弘化四年の9月のことで、秋の雨の2、3日降り続いた暗い晩であった。夜ももう5つ、午後8時に近いと思う頃に、本所中の郷河原町の荒物屋の店上司を慌ただしく開けて、転げ込むように入ってきた男があった。商売物のろうそくでも買いに来たのかと思うと、男は息を弾ませて水をくれと言った。薄暗い明かりの陰でその顔を一目見て、女房はキャッと声を上げた。その男は、額から頬から首筋まで一面に生々しい血を吹き出して、両方の鬢はかきむしられたように乱れていた。チラシ紙で血だらけの顔、それを表の暗闇から不意に突き出されたときに、女房の驚くのも無理はなかった。その声を聞いて、奥から亭主も出てきた。まあ、どうしたんですと、さすがは男だけに、彼はまず声をかけた。なんだか知りませんが、玄森橋のそばを通ると、暗い中から飛び出してきて、傘の上からこんな目に遭いました。それを聞いて、亭主も女房も少し落ち着いた。それは、きっとカワウソです、と亭主は言った。ここらには、悪いカワウソがいて、時々にいたずらをするんです。こういう雨の降る晩には、よくやられます。傘の上へ飛び上がって、顔をひっかいたんでしょうよ。そうかもしれません。私はもう、夢中で、何にもわかりませんでした。親切な夫婦はすぐに水を汲んできて、男の顔の血を洗ってやった。貼り合わせた傷薬などを塗ってやった。男はもう50を2つ3つも越しているかと思われる町人で、その身なりも卑しくなかった。何しろとんだ5歳なんでした。今頃どちらへいらしたんです、と、女房はタバコの火を出しながら言った。何、このご近所まで参ったものです。お宅は、下屋でございます。傘をそんなに破かれてはお困りでしょう。あずま橋を渡りましたらカゴがありましょう。いや、これは、どうもいろいろご厄介になりました。男は世話になった礼だと言って、女房に一種の金をくれた。こっちが辞退するのを無理に納めさせて、新しいろうそくをもらって提灯をつけて、彼は傘をさして暗い雨の中を出て行った。出たかと思うと、やがてまた引っ返してきて、男は棚口から小声で言った。どうか今晩のことはどなたにもご内分に願います。かしこまりました、と亭主は答えた。その明くる日である。下屋おなり道の道具屋の隠居、十右衛門から町内の地震番へ届け出た。昨夜、中野郷の川端を通行の折柄に何者にか追いかけられて、所持の財布を取られた上に、面部に数箇所の傷を受けたというのである。その訴えによって、町奉行所から 当番の与力同心が下屋へ出張った。場所が水戸様の屋敷の近所であるというので、その詮議もひとしお厳重であった。十右衛門は自身番へ呼び出されて取り調べを受けることになった。半七、よく聞いてみろ、と与力は一緒についてきた半七に言った。かしこまりました。もし、道具屋のご隠居さん、お役人衆の前ですからね。よく間違わないように申し立ってくださいよ。と、半七は、まず面を押しておいて、夕べの顛末を十右衛門に聞いた。一体、夕べはどこへ何しに行きなすったんだ。中野郷元町のお旗本、大月権太夫様のお屋敷へ、せがれの名代としてまかり出まして、先ごろ納めましたるお道具の代金、50両を頂戴いたしてまいりました。元町へ行った帰りなら、源守橋の方へかかりそうなもんだが、どこか道寄りでもしなすったか。はい。まことに面目もない次第でございますが、中野郷河原町のおもとと申す女のところへ立ち寄りましてございます。そのおもとというのは、お前さんが世話でもしていなさるのかえ。さようでございます。おもとは3年越し世話をしているが、あまり心柄の良くない女で、たびたび無心がましいことを言う。現に、夕べもおもとの家へ寄ると、彼のいとこだと言って引き合わされた、正吉という若い男がいて、自分にしきりに酒を勧めたが、こっちは飲めない口であるから、固く辞退した。おいおい、寒空に向かってくるから、移り替えの面倒を見てくれと、おもとからしきりにせがまれたが、それも、懐の都合が悪いので断って出てきた。その帰途に彼は河原町の川端で災難に遭ったものである。あの辺にはカワウソが出るというから自分も一旦はカワウソの仕業であろうかと思っていたのであるが、家へ帰ってみると、かの50両を入れた財布がない。してみると、どうもカワウソではないらしい。よって、一応のお届けをいたした次第であると、十右衛門はおずおず申し立てた。そのおもとというのはいくつですね。19になりまして、母と2人暮らしでございます。いとこの正吉というのは、21にでございましょうか。おもとのうちへしげしげ出入りしているようでございますが、私は夕べ初めて会いましたので、身元なぞもよく存じません。一通りの詮議は済んで、十右衛門は下げられた。彼の申し立てによると、その疑いは当然、おもとという19の女の上に置かれなければならなかった。いとこの正吉というのは、彼女の色で、十右衛門の懐中に50両の金を持っているのを知って、後からつけてきて強奪したのであろう。役人たちの鑑定は、皆それに一致した。半七もそう考えるより他はなかった。しかし、金がないというだけのことで、すぐにおもとを疑うわけにもいかなかった。彼は途中で取り落としたかもしれない。よもやとは思っても、カゴの中に置き忘れてきたかもしれない。ともかくも、中野郷へ行って、そのおもとという女の身元を十分に洗った上のことだと、半七は思った。彼は、それからすぐに自身番を出て、 十右衛門の傷の手当てをしたという医師を尋ねた。そうしてその傷の跡について彼の鑑定を聞き出したが、医師には確かなことはわからないらしかった。鋭い爪でバラガキに引っかき回したのか、あるいは生蔵の小さい刃物でめったやたらに突き切ったのか、その辺はよくわからないとのことであった。ことにこうした刑事問題に対しては、五日の面倒を恐れて何事もはっきりとは言い切らない傾きがあるので、半七も要領を得ずに引き取った。今日ならば、わけのないことなんですがね。昔はこれだから困りましたよ。と、半七老人は、ここで宙を入れて説明した。四。お元の色が十右衛門を傷つけて金を取ったのか、カワウソが十右衛門を傷つけて財布を別に取り落としたのか、所詮は二つに一つでなければならない。半七は中野郷へ行って近所の評判を聞いてみると、お元は十右衛門が言うような悪い女ではないらしかった。兄は先年死んだので、自分が下屋の隠居の世話になって、老婆を養っているが、こんな身分の若い女には似合わない至極実弟がおとなしい女であるという噂であった。それを聞いて、半七も少し迷った。それにしても、一応は本人にぶつかってみようと思って、彼は河原町のお元の家へ行くと、小柄な色白の娘が出てきた。それがお元であった。下屋の隠居さんは、昨夜来ましたか？と、半七は何気なく聞いた。はい。よっぽど長くいましたか？いいえ、あの門口でと、お元は顔を少し赤くして曖昧に答えた。うちへ上がらずに帰りましたかえ。いつもそうですか。いいえ。昨夜は正吉さんという人が来ていましたが、あの人はお前さんのいとこですか。お元は躊躇して黙っていた。これは正面から問い落とした方がいいと思ったので、半七は正直に名乗った。御用で調べるんだから隠しちゃいけねえ。隠居の帰った後で、正吉はどこかへ出て行ったろう。お元はやはり不安らしく黙っていた。隠さずに言ってくれ。こうなれば、はっきり言って聞かせるが、下屋の隠居は中野郷の川端で誰かに傷をつけられて、首に下げていた財布を取られたので、俺はそれを調べに来たんだ。おめえも隠し事をしてとんだ引き合いを食っちゃならねえ。知っているだけのことはみんな正直に言ってしまわねえと、おめえのためにならねえぜ。脅すように睨まれて、お元は真っ青になった。そうして、正吉は、昨夜どこへも行かないと、震え声で申し立てた。そのおどおどしている様子で、半七は、それが嘘であることを、すぐ見破った。彼は、確かにそうかと念を押すと、お元は、それに相違ないと言い切った。しかし、彼女の顔色がだんだん灰色に変わって、もう死んだもののようになってしまったのが、半七の注意を引いた。彼は、どうしてもこの女の申し立てを信用することができなかった。もう一度聞くが、 確かに何も知らねえか。存じません。
よし、どこまでも隠したてをするなら仕方がねえ。
ここで調べられねえから一緒に来い。
彼は、お元の手を掴んで引っ立てて行こうとすると、奥から50ばかりの女が慌てて出てきて、半七の袖にすがった。彼女は、お元の母のお医師であった。
親分さん、どうぞお待ちくださいまし。私から何もかも申し上げますから、どうぞこれはお許し願います。
正直に言えば、神にもお慈悲はあると、半七は言った。
実は、その正吉は私の甥で、瓦職人をいたしております。この娘とゆくゆくは一緒にするという約束もございましたが、いろいろの都合がありまして、娘もただいまでは人様のお世話になっておりますようなわけでございます。その正吉が昨晩訪ねて参りまして、娘や私と火鉢の前で話しておりまして、実のところ、北屋の旦那は、なかなか閉まっていらっしゃる方で、月々の決めたものの他には、一文も余計にくださらないもんですから、この寒空に向かって本当に困ってしまうと、娘や私が愚痴をこぼしておりますところへ、ちょうどに旦那がおいでになりまして、外でその話をお聞きになったのですか、それとも、正吉がいたのを妙におとりになったものですか。角口で少しばかり口を聞いて、すぐに出て行っておしまいなさいました。どのみちご機嫌が悪かったようでございましたから、もし万一これぎりになっては大変だと、私が後で心配しておりますと、正吉もともどもに心配いたしまして、自分のことをおかしく思ってのお腹立ちならば、まことに迷惑だから、無理にも旦那を呼び戻してきて、よくそのわけをお話し申すと言って、私が止めるのを聞かずに提灯を持って出てまいりました。
よくわかった。それからどうした?
やがてのことに帰って参りまして、と、お医師は少し言いよどんだが、思い切ったように話し続けた。雨は降るし、真っ暗なもんだから、もう旦那のお姿が見えなくなったと申しました。それから、途中でこんなものを拾ったと言って、小判を二枚、
おばとおもととの愚痴話を先刻から気の毒そうに聞いていた正吉は、その小判を二人の前に出して、これで移り替えの支度をしてくれと言ったが、正直なお医師親子は不安に思って、どうしてもそれを受け取らなかった。拾ったものは授かり物だと言って、正吉が口を酸っぱくして進めても、親子は強情に受け取ろうとしなかったので、彼はしまいには癇癪を起こして、その小判をひっつかんで、どこへか黙って出て行ってしまった。拾ったといえばそれまでであるが、小判二枚の出どころがなんだか気にかかるので、親子が今朝からその噂をしているところへ、半七が調べに来たのである。
そうか。よく申し立てた。そんなら、娘はお袋に預けておく。また、どういうお調べがないとも限らないから、神妙にしていろよ、と、半七は二人に言い聞かせた。お元が正吉をかばっていた司祭もわかった。二人は、いいなずけの約束のある中であった。苦しい暮らしの都合から、おもとは 許嫁の男に背いて人の世話になっていた。それでもあくまで男をかばって自分が罪に落ちるのも厭わずに何も知らないと言い張っている。それを思うと半七もなんだかいじらしくなってきた。ことに二人ながら正直そうな女であるから、このまま話しておいても差し支えはないと思ったので、彼は町役人のところへ行って、よそながら二人を注意するように頼んで帰った。あくる朝、正吉は雨に濡れて吉原を出るところを大門口で捕らえられた。前にも言った馬道の翔太が彼を召し取ったのである。半七は会所に待っていて、すぐに正吉を吟味したが、小判の出どころについては、昨日のお石の話と同じことを申し立てた。おとといの晩に、下屋のご隠居の後を追っかけて、源守橋の方まで貸しについて行きますと、下駄の先にピカリと光るものがありましたから、提灯の火で透かしてみると、雨の降る中に小判が二枚落ちていました。お届けをすればよかったんですが、おばのところの苦しい都合も知っていますので、何かの足しにさせようと思って、ちょうど人通りもないもんですから、それを拾って持って帰りますと、おばもおもとも、ああいう人間ですから、なんだか気味を悪がって、どうしても受け取らないです。私も、しまいにはやけになって、そんなら勝手にしろと、その金を掴んで飛び出して、今朝まで吉原で遊んでいました。金は全く拾ったので、決して物取りなんぞをした覚えはございません。お石の老いというだけに、この職人も正直そうな人間であった。その申し立てには嘘はないらしく見えた。しかし、この時代でも、石物は拾い得というわけではない。一応は地震盤に届け出るのが天下の法である。もう一つには、彼自身の申し口だけを信用するわけもいかないので、半七は彼を下屋へ引いて行って、そこの地震盤で十右衛門と付き合わせの吟味をすることになった。十右衛門は正吉を見知っていると言った。正吉も十右衛門を見知っていると言った。しかし、十右衛門が何者かに襲われたときは一切夢中で誰がどうしたのかちっとも覚えていないというのである。これには半七も少し弱った。そのうちふと思い出したことがあったので、彼は十右衛門に聞いた。私はお前さんの店の者に聞いて知っているが、お前さんは顔や首にはそれほどの怪我をしながら、家へ帰ってきた時には血も大抵止まっていたというが、どこで血止めの手当てをしてきなすったえ。浅草へ参りましてから、籠屋に頼んで水を汲んできてもらいました。籠屋にも頼んだかもしれねえが、荒物屋でも水を汲んでもらえやしませんでしたか。十右衛門はぎょっとしたらしい。彼は黙ってうつむいてしまった。なぜそれを隠しなさる。それが私にわからねえ。あの近所で夜遅くまで起きているのは荒物屋だから、私は昨日あそこへ行って何か心当たりのことはなかったかと聞くと、はじめは曖昧なことを言っていたが、しまいにはとうとう白状して、 神さんがお前さんに一種もらったことまで話しましたよ。その一種は財布に入れてあったんじゃありませんか。それは紙入れに入れてありましたのでございます。財布は紐をつけて首にかけておりました。そうですか。そこで今言う通り、なぜ荒物屋の夫婦に口止めをしなすったんだ。そんなことが世間に聞こえましては、外聞が悪いとも存じまして。しかし、財布まで紛失いたしましては、もう内聞にも相なりませんので、お上にお手数をかけて恐れ入ります。言いながら彼は正吉をじろり見た。その妬ましげな目の光を半七は見逃さなかった。これはあくまでもこの事件を物取りのように言い立てて正吉を罪に落とそうとする彼の下心であるらしいと半七は推量した。若い妾に対する老人の嫉妬。それが根となってこの訴えを起こしたものだろうと半七は鑑定した。それにしても彼の訴えが全くの嘘でないのは、現に正吉が二両の金を拾ったことによって明らかに証拠立てられる。十右衛門の訴えはどこまでが本当で、正吉の申し立てはどこまでが本当か。その寸法を測る物差しを見つけ出すのに、半七も苦しんだ。その日も確かな調べはつかないので、十右衛門は宿へ下げられ、正吉はひとまず八丁堀の大番屋へ送られた。このままで済めば、正吉はすこぶる不利益であった。いかに彼が無実を訴えても小判二枚を持っていたという証拠がある以上、なかなかその疑いは晴れそうもなかった。しかも彼は幸運であった。無言の証人が玄森橋の川下に現れて、この事件の真相を説明してくれた。それはカワウソであった。大きい一匹のカワウソが死んで浮き上がったのである。カワウソの首には財布の紐が固く巻きついていた。そうしてその財布の中には40両余りの小判が入っていた。荒物屋の夫婦が想像した通り、暗い雨の夜に十右衛門を襲ったのは、やはりこの川に住むカワウソであった。いたずら者の彼は傘の上に飛び上がって、人間の顔や首筋をむやみに引っかいた。その弾みに財布の紐が彼の爪に引っかかって、財布は十右衛門の首から抜け出して、さらに彼の首に巻きついた。二枚の小判は、その時に財布の口から転げ出したのであろう。彼は、財布を首にかけたままで、元の川へ飛び込んだから、小判の重みで、その紐が強く釣れるので、彼はそれを取り除けようとして、しきりに、前足を働かせるうちに、紐は意地悪く、こぐらかって絡みついて、彼は自分で自分の首を絞めてしまった。死んでも彼は容易に浮かばなかった。首に財布をかけていたからである。四五日降り続いた雨が晴れて、川の水がだんだん痩せるにつれて、岸の浅いところに彼の尾や足が現れてきた。そうして、正吉の冤罪を証明したのであった。 正吉は単に叱り置くというだけで許された。十右衛門も最初はカワウソであろうと思っていたらしい。しかも、荒物屋の女房に一種の礼をやったときに、財布の紛失しているのを発見すると同時に、彼はふとあることを思い浮かんだ。それは、おもとと正吉とに対する嫉妬から湧き出した一種の復讐心で、たとえ彼らが本当の罪人に落ちないまでも、一旦はその疑いを受けて番屋へ呼び出されたり、あるいは縄付きになったりして、いろいろの難儀や迷惑をするのを遠くから見物していようという、極めて残酷な陰謀であった。証拠の上がらないうちは、半七も思い切ったことを言うわけにもいかなかったが、正吉の無罪が証拠立てられた以上、彼は十右衛門を憎んでチクチク痛めつけたので、十右衛門もさすがに恐縮して、結局、そのカワウソの首にかけていた40両の金を手切れ金として、おもとに渡すことになった。おもとと正吉は、夫婦連れで半七の家へ礼に来た。相変わらずおしゃべりをしてしまいました。この向こう島では、まだカッパやヘビの捕り物のお話もありますがね。それはまたいつか申し上げましょう。いや、お茶代は私に払わせてください。年寄りに恥をかかしちゃいけないと、半七老人は懐から鬼さらさの紙入れを取り出して、いくらかの茶代を置いた。茶店の娘と私とは同時に頭を下げた。さあ、参りましょう。向こう島も全く変わりましたね。老人は辺りを眺めながら立ち上がるのを木の頭。どこかの工場の汽笛の音にちょんちょん巻く。昔の芝居にこんな鳴り物はないはずである。なるほど、向こう島も変わったに相違ないと思った。